本日のメッセージの箇所は使徒の働き第13章42節から52節になります。聖書は新約聖書後ろの方の255ページです。使徒の働き第13章42節。二人が街道を出るとき、人々は次の安息日にも同じことについて話してくれるように頼んだ。街道の集会が終わってからも、多くのユダヤ人と神を敬う改宗者たちがパウロとバルナバについてきたので、二人は彼らと話し合って、いつまでも神の恵みにとどまっているように進めた。次の安息日にはほとんど町中の人が神の言葉を聞きに集まってきた。しかしこの群衆を見たユダヤ人たちは妬みに燃え、パウロの話に反対して口汚く罵った。そこでパウロとバルナバははっきりとこう宣言した。神の言葉はまずあなた方に語られなければならなかったのです。しかしあなた方はそれを拒んで、自分自身を永遠の命にふさわしくないものと決めたのです。見なさい、私たちはこれからは異邦人の方へ向かいます。なぜなら主は私たちにこう命じておられるからです。私はあなたを立てて異邦人の光とした。あなたが地の果てまでも救いをもたらすためである。異邦人たちはそれを聞いて喜び、主の御言葉を賛美した。そして永遠の命に定められていた人たちは皆信仰に入った。こうして主の御言葉はこの地方全体に広まった。ところがユダヤ人たちは神を敬う貴婦人たちや町の有力者たちを扇動して、パウロとバルナバを迫害させ、二人をその地方から追い出した。二人は彼らに対して足の塵を払い落としてイコニオムへ行った。弟子たちは喜びと聖霊に満たされていた。本日はこの箇所から聖霊の主権と題してメッセージをお願いします。
キリスト信仰の中心は何か。それは私たちの罪のために十字架にかけられ殺されたイエスがよみがえって今も生きておられる。そして私たちに聖霊を与えてくださる。そのことを私たち、そのイエスの聖霊御霊を受けるときに、私たちは自分たちが神の子とされるということを、実存が心もう根底からひっくり返るような出来事を私たちは一人一人経験する。それがキリスト信仰の中心であります。そこにはですね、救いを与えるのはイエス・キリスト自身なのであって、人では絶対にないという、そのことが非常に重要なポイントとなります。この当時、地中海世界にはたくさんのユダヤ人たちが住んでいました。そしてユダヤ人たちが住んでいるところにはシナゴーグというユダヤ街道がありました。そしてその中にはですね、ユダヤ人たちだけでなく、イスラエルの神様を自分の神様として信じるけれども、割礼という通過儀礼を経ないで正式にユダヤ教に改宗していないギリシャ人たちも集っていた。 彼らにとってイスラエルの神は自分たちの希望ではあったけれども、自分たちはまだイスラエルになっていないという意味において神の約束のことになっているわけではありませんでした。一方のユダヤ人たちは、このギリシャ人たちが自分たちのと一緒に律法の言葉を聞いて神様を礼拝することは喜んでいたけれども、彼らはやはり神を敬うけれどもイスラエルではないという、そこに線引きをしていた。そして本当にイスラエルとなって神の民となる、神の救いの民となるためには割礼という通過儀礼を経なければならないということを非常に大切なこととしてこう捉えていたわけです。つまり割礼という人の手によって行われる技を通らなければ救われないというのが大前提としてあったわけです。ところがパウロがこのピスヤのアンテオケで伝えたイエス・キリスト、パウロはなんと教えたか、あ、ピシアナアンテオケの場所をもう一度確認しておきますと、今のトルコのちょうど真ん中のあたり、当時の大都会の一つです。前回お話ししたところですけれども、13章37節からこのように、パウロは語っています。しかし神がよみがえらせた方は朽ちることがありませんでした。ですから兄弟たち、あなた方に罪の許しが述べられているのはこの方によるということをよく知っておいてください。モーセの律法によっては義とされることのできなかった全ての点について、信じる者は皆この方によって義とされるのである。で、義とされるというのは正しい関係の中に入れられるということです。それは天地を作られた神様、自分の創造主である神様に向かって全身全霊で天のお父様と、何の心の引っかかりもなく天のお父様と呼びかけることができる関係、これこそ義とされているということであるのです。義とされている関係とはそういう関係であります。ローマ人への手紙8章14節にこのように書かれています。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父、お父さんと呼ぶのです。私たちが神の子供であることは御霊ご自身が私たちの霊と共に証ししてくださいますと言っています。ここに私たちが神の子供であることは御霊ご自身が私たちの霊と共に証ししてくださると言ってますよね。私たちが神の子供であることは牧師が保証してくれるって書いてますか？書いてませんよね。私たちが神の子供であるということは洗礼証明書が証明してくれるって書いてますか？書いてませんね。誰が証明するのか、御霊ご自身が証明してくださる。また御霊を受けた私たちの霊がそれを証しするのだと言っているということは、私たちが神の子供であるということを証明する、証しすることの証しするということにおいて、人間がその間に入ることは絶対にないということを言っているんです。もう私小さい時ですね、小さいとあの育ったキリスト教教の集団の中で私はものすごく熱心な子供だったもんですから、えのきちゃん素晴らしい信仰を持ってるわねとかって言われると、もうおばさんたちがそういうことよく言うんですけど、もう嬉しかったですね。でも嬉しくても、それによって私が神の子供であるということを証明することにはならない。どんなに信仰の働きをして、あ、素晴らしい信仰を持っていらっしゃいますねって言われても、それが神の子供であることの証明にはならない。誰が神の子供の証明をしてくださるのか、それは御霊ご自身なんだと。そして私たちに与えられた御霊であり、そしてそれに応えて私たちが天のお父様と呼ぶ霊を与えられた、そのことだけが 私たちが神の子供であることの証明である。パウロはですね、このことのために命を懸けたんです。そしてこの、ピシディアのアンティオケで彼が語った言葉、それはまさに ここが結論であったわけですけれども、そうすると、このピシディアのアンティオケのユダヤ街道に集っていた人たちがまた来週もですね、安息日にやってきて同じ話をしてくれと、同じ言葉を語ってくれと言いました。しかしここでちょっとですね、気をつけなければいけないことがある。でこの時点では街道に集まっていた人たちは誰、どういう人たちであったかというと、それは言うまでもなくユダヤ人たちであり、そして神を敬うイスラエルの神様に望みを置く人たちであったわけですね。でその話を聞いて心動かされた人たちがいたわけです。でまた来週も同じ話をしてくださいと言いました。そしてその人たちは自分の友達であるギリシャ人たちにですね、すごい話を聞いたって言って、声をかけるわけです。で最初のね、安息日の、説教ではですね、ここに書いておきましたけれども、ユダヤ人とユダヤ教には正式に改宗していないギリシャ人たちが集っていたんだけども、彼らは基本的に律法を守ることを熱心だったわけです。ユダヤ人たちは当然のことなら律法を守らなければいけないので、その律法の教えとは何かということについて、毎週安息日でに学んでいたわけですね。そしてその教えをやっぱり律法を守ろうと思って一生懸命こう来ているギリシャ人たちがこう来て聞いていた。ところがこのパウロのですね、説教、律法を超える福音のメッセージに驚嘆してですね、このことについてもっと知りたいと言いました。39節、モーセの律法によって解放される、これ義とされるです、義とされることのできなかった全ての点について信じる者は皆、誰でもユダヤ人であれギリシャ人であれ、自由人であれ奴隷であれ、文明人であれ未開の者であれ、全てこの方によって義とされる。ユダヤ人とギリシャ人の違いはないということをパウロはここで明確に述べているわけですね。でそれを聞いて彼らは驚嘆いたしました。そして心を動かされて、次の安息日にも来て話してください。そうすると次の安息日にはですね、律法に興味を持たなかった人々が集まったわけです。それまでもし律法に興味を持っていた人がいたらですね、もうすでに集っていたはずです。でも集まった人たちというのはそれまで律法に興味がなかった人たちであったわけですね。ところがそうすると何て書いてあるか、45節、この群衆を見たユダヤ人たちは妬みに燃え、パウロの話に反対して口汚く罵ったと言います。でそしてさらにですね、50節になると、ところがユダヤ人たちは神を敬う貴婦人たちや町の有力者たちを先導してパウロとバルナバを迫害させ、2人をその地方から追い出したとあります。でこの神を敬う貴婦人たちというのはどういう人たちかといったら、ユダヤ街道に集って律法を学んでたギリシャ人の高官の行政府のですね、高官の妻たちだったわけです。つまりそのギリシャの行政府がローマですね、失礼、ローマの行政府があるわけですね、そのローマ帝国の中ですから。でその貴婦人たちというのはそのローマ帝国の中で一定の位、高い地位を与えられた人たちの妻たちだから、そういう政府のに関わっていた行政官たちの妻たちということになるはずです。そのはずです。 でその人たちはイスラエルの神様が本当の神様なんじゃないかと思ってですね、ユダヤ教街道に沿って熱心に律法を学んでたわけです。だからそういう人たちを巻き込んで、やっぱり律法を守らないとダメですよねってね、本当は律法を守らなかったら神様に救われないよね。それなのにあのパウロっていうのは律法を守らなくても大丈夫なんだよっていうようなことを言うのはやっぱり変じゃないというふうな話をして、貴婦人たちをですね取り込んで、そしてその夫たちに行政の力を持って迫害させたということになるわけ。そういうことが起こったということです。しかしですね、なぜそこまでしたのか。いや別にね、いや皆さん別にパウロの話聞かなくても大丈夫ですよ。律法を守っていさえすれば私たちは救われるんだから、で正式に救われたかったら活力を受けなさいね、それで十分なんだからというふうに言えばいいだけの話ですよね。なんでここまでしなきゃいけないのか。それはですね、妬みという言葉に表されています。つまりなんで彼らは妬んだのかってことなんです。それでね、それを解く鍵がどこにあるかというとですね、ガラテヤ人の、ガラテヤ人、先ほど一緒に読みましたが、ガラテヤ人への手紙にある。でこの皆さん、ガラテヤ人への手紙っていうのはガラテヤっていう町がありそうな気がしますよね。で実はそうじゃなくて、ちょっと戻りますが、ちょっと色が分かりにくいですけど、ここにガラテヤって書いてあるの分かりますか。でこのガラテヤっていうのは、このピシディア、ここがピシディアなんですか、アンテオケ、ピシディアとさらにルカオニアとかさらに北の方までを含んでガラテヤというんですね。でこの今ここでパウロが話をしているピシディアのアンテオケ、それからその後に、迫害されて出ていってですね、伝道するイコニオム、それからルステラ、テルベ、そういうところですね。そう全体をガラテヤっていうんです。ここら辺、第1回目の伝道旅行でパウロの伝道によって教会ができたこの地域のこと全体をガラテヤというんです。だからガラテヤ人の手紙っていうのは、このここのピシディアのアンテオケ教会をはじめ1回目のパウロの伝道によってできた教会全体に宛てた手紙だったんですね。でこのガラテヤ人への手紙を読むと、パウロの1回目の伝道、このアジアでの伝道でどういうことが起こったのかということが分かるわけなんです。でここに何て書いてあるか、ガラテヤ人への手紙2節、ただこれだけあなた方から聞いておきたい。あなた方が御霊を受けたのは律法を行ったからですか、それとも信仰を持って聞いたからですか。あなた方はどこまで道理がわからないのですか。御霊で始まったあなた方が今肉によって完成されるというのですか。あなた方があれほどの経験をしたのは無駄だったのでしょうか。万が一にもそんなことはないでしょう。とすればあなた方に御霊を与え、あなた方の間で奇跡を行われた方は、あなた方が律法を行ったからそうなさったのですか、それともあなた方が信仰を持って聞いたからですか、とパウロは問いただしています。つまりここで何が起こったか、あなた方は信仰を持って聞いたときに聖霊を受けたということを確認しているんですね。そしてあなた方が信仰を持って聞いたときにそこに奇跡が行われた、そうでしたよねってことを確認している。ただ単にパウロの説教を聞いて、ああそうかと思って信じただけではなかったんです。彼らにパウロが話をしているときに彼らに聖霊が下るということがその場で起こって、そして彼らの間で力ある技が行われたんです。 それを見てユダヤ教の指導者たち、街道管理者たちは妬みに燃えた。パウロの説教、どういう説教だったのか。あのナザレのイエス、罪を犯さなかったナザレのイエスが、あの人々に福音を語り、その病を負い癒し希望を与え力づけたあのナザレのイエスが、十字架につけられて殺されたけれども、それは私たちの罪をあがらうためだったのだ。そしてそのイエスが今生きて私たちと共に生きてくださるということをですね、パウロは語ったんです。その時に主の御霊がそこに本当に働かれて、パウロの説教を聞いた人たちに聖霊が注がれた。そして数多くの奇跡がそこで行われた。ユダヤ人の指導者たちの妬みは何だったか。ただ単に新しい教えがやってきて、そこで新しい教えを多くの人が聞いただけだったらそんなに妬まないはずなんです。だけどそこで聞いた人の存在がもう根底からひっくり返るような出来事が目の前でどんどんどんどん行われていく。そして彼らがもう割礼を受けなくても、律法を守ることができなくても、私たちは神の子なんだと言って、天地を作られた神様に向かって、天皇お父様、あなたを賛美します、あなたに感謝を捧げますと言って祈っている姿を見た時に、彼らはこれは絶対許さないというふうに思ったわけです。妬んだんです。宗教家というのはある意味で人を支配できる立場にあります。特にですね、これこれの通過儀礼を通らなければ救われませんという宗教ありますよね。これを通らなければ、救われません。救われたければこれこれのことをしなさい。それは新興宗教もそうです。ユダヤ教もそうだったわけです。割礼を受けなければ神のために変えられることはできない。だから割礼を受けさせるかどうかということについての権限を握っている人は人を支配できる立場にあります。キリスト教会であっても、もし洗礼を受けなければ救われないという教会があれば、そういうことになる危険性はあります。カルト化してしまう教会はほとんど全部そうです。洗礼を受けなければ、救われないということを教えます。そこで洗礼を授けるかどうかという権限を指導者が握っていて、それによって、人を支配するということが起こってしまう。しかし、そして特に宗教家っていうのは頑張っていれば頑張っているほどですね、支配欲が強くなるっていう非常にこうまずい、立場にあるわけですね。もう自分がもうこんだけ一生懸命頑張ってんだから、信者の人たちももっと頑張ってよっていうふうに思いたくなる気持ちっていうのはまあ分からなくはない、まあ、私はそんなに頑張ってませんから全然そういうふうには思いませんけど、今まで、カルト化した教会から の脱出の支援を私もしたことがありますけれども、そういうようなことがやはり あるようです。だからイエス様言われたんですね。しかしあなた方は先生と呼ばれてはいけません。あなた方の教師はただ一人しかなく、あなた方は皆兄弟だからだ。あなた方は地上の誰かを我らの父と呼んではいけない。あなた方の父はただ一人、すなわち天にいます父だけだからです。また死と呼ばれてはいけません。あなた方の死はただ一人、キリストだけだ。そういう人を支配できる、そういう立場に立ってはいけない。私たちが神の子とされる、救われる、それは御霊の注ぎによるだけなんです。 回収の手続き、例えば割礼であるとか、キリスト教会であれば洗礼ということも含めて、洗礼さえも人の救いには介入できないんです。洗礼を受けたら救われるということは絶対ないんです。救いに人の行為は介入できません。人の行為に関わることができるのはただ聖霊だけなんです。聖霊が与えられるときに私たちは天地を作られた神様、この自分を創造してくださった神様に向かって、天のお父様、天のお父様と本当に魂いっぱい呼びかけることができる。まあ、だからね、どこの教会で洗礼受けようかと思うふうに、まあ悩む人もいるかもしれないけれども、基本的にどこでもいいんです。聖霊が与えられている、聖霊が与えられていることによって私たちは神の子とされる。それがもう基本中の基本なんであって、誰先生の洗礼受けたなんて、もうそんなことはもうどうでもいい、そんなことはもう本当にどうでもいいことなんです。ただどの教会で交わりを持っていこうかということによって、それを決めたらいいのです。ただユダヤ人たちはですね、ユダヤ教への改宗手続きというものを通らなければイスラエルの民となることはできないという、その思いを縛られてですね、福音を拒否しました。そこでパウロと、46節、そこでパウロとバルナバははっきりとこう宣言した。神の言葉はまずあなた方に語られなければならなかったのです。しかしあなた方はそれを拒んで自分自身を永遠の命にふさわしくないものと決めたのです。なさい、私たちはこれから異邦人の方へ向かいますと言って、自分たちは神のこと福音を拒むユダヤ人から離れて異邦人の方に伝道に行くと宣言しました。なぜなら主は私たちにこう命じておられるからです。私はあなたを立てて異邦人の光とした、あなたが地の果てまでも救いをもたらすためである。これこのパウロのこの告白、すごい言葉、告白ですね。なぜかというと、これはイエス様についてイザヤが予言したことです。イエス様についてイザヤが予言したことをですね、自分もその同じ働きに使わされるのだという、そういう自覚を彼は持っていた。異邦人たちはそれを聞いて喜び、主の御言葉を賛美した。そして永遠の命に定められた人たちは皆信仰に入った。永遠の命に定められていた人たちは皆信仰に入った。パウロの言葉を聞いて信じたから永遠の命を与えられたって書いてない。永遠の命に定められていた。多くの人々がすでに永遠の命を与えられるように定められていた、そこにパウロが使わされたと聖書は言うのです。救われる人がいるかいないかわからないところにパウロが使わされていてですね、神の言葉を語ったらそこで救われる人が起こされたということではない。すでに神様は選んでくださっていた。エペソビテの手紙1章4節、すなわち神は私たちを世界のもとに置かれる前からキリストのうちに選び、御前で清く傷のないものにしようとされました。神はただ御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられたのです。それは神がその愛する方によって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。私たちはこの御子のうちにあって、御子の血による贖い、すなわち罪の赦しを受けているのです。これは神の豊かな恵みによるのです。 世界の元いが置かれる前から、この地の元いが置かれる前から、神様は私たちをキリストの地に選んで見舞いで清く傷のないものにしようとされた。そしてこの方が私たちに御子の血を注いでくださったというんです。御子の血を注いでくださったから私たちは神の御前に清く傷のないものにされたんだというんです。ここに神様の大きな恵みの計画があります。私たちは皆その恵みの計画の中にあるのです。だからね、私たちは決してこういうふうに言ってはいけない。もし神様が世界のもとにの置かれる前から救われる人を選んでるんだったら、私は救われてない、それに入ってないかもしれないというふうに思ってはならないんですね。そうではないんです。もし神様が私を初めから言ってないんだったら、私どうせ救われないよねっていうふうに思ってはいけない。パウロはここの、13章、使徒の働き13章の46節で何て言ってるか。神の言葉はまずあなた方ユダヤ人にイスラエルに語られなければならなかったのです。しかしあなた方はそれを拒んで自分自身を永遠の命にふさわしくないものと決めたとも言っています。神様は世界の元へが据えられる前から私たちを見舞いに清く傷のないものとしようとして選んでくださったと、その神様の計画があるのと同時に、自分自身も自分自身をそれにふさわしくないものとしてはいけないということを語っておられるわけです。世界の元へが置かれる前から神様が見舞いに清く傷のないものとしようと、この私を選んでくださったということを信じることと、そしてこの神様の恵みにふさわしくですね、ふさわしくというか、この神様の恵みに自分自身を委ねることが大切です。自分自身をふさわしくないものにしてはいけない、そのことを聖書は教えています。48節、異邦人たちはそれを聞いて喜び、主の御言葉を賛美した。そして永遠の命に定められていた人たちは皆信仰に入った。こうして主の御言葉はこの地方全体に広がりました。ユダヤ教の指導者たち、改造を感じた人たちはですね、パウロとバルナバに対して激しい妬みを燃やして、彼らを追い出せばこの騒ぎは収まると思った。しかしですね、52節にこう書いてあります。弟子たちは喜びと聖霊に満たされていた。ここでこの弟子たちって誰ですかね。この弟子たちはピスティアのアンティオキ、でイエス様を信じた人たちです。すでにパウロの伝道によって彼らは主の弟子と変えられていたのです。この弟子たちというのはパウロとバルナバのことじゃないんです。いや、もちろん含まれますけど、このピシティアのアンティオケにおいてイエス様に出会ったアンティオケの人々でありました。ここで私たちが知ることは何か。聖霊が働かれて、すでに神様が選んでおられた、地のもといが据えられる前から選んでおられた者たちが見出されて、彼らに聖霊が与えられて、彼らはそこでもう短い期間であったけれども、そこでイエス様の弟子となって、そこに教会が建てられていった。これは聖霊ご自身がなさった技であるということです。先ほども言いました、人を神の子にするのは人の説得でも人のお墨付きでも何でもありません。聖霊が与えられるときに、そこに神の子たちが立 ち上がっていくのです。神の子たちが生み出され、彼らが立ち上がり、そこに教会が作られ、そこに弟子たちが生み出されていく。人は人の救いに介在することはできません。人はあなたは救われてますよっていうふうに証明してあげることはできないんです。あなたは神の子ですよというふうに人は決して証明してあげることも証してあげることもできないんです。それを証するのは私たち一人一人に与えられる聖霊だけです。ですから私が本当に願うことは、一人一人が本当にこの聖霊を注がれて、聖霊に触れられて、イエス・キリストの清い十字架の血を注がれて、そして本当にそれまで天のお父様と言えなかった者たちが天のお父様と言って祈れるようになっていくことです。それ以外のことは人から来ます。人から来るものは人を救うことはできません。私たちが本当に願い求めなければいけないのは、聖霊ご自身が私たち一人一人に関わってくださり、聖霊ご自身が私たちの霊とともに父なる神様に向かって天のお父様と呼びかけることができるようにしてくださること、私たちはそれを本当に求め、またそうしてくださったことを感謝して、本当に神様の皆を褒めたたえていきたいと思います。お祈りをしましょう。天のお父様、今日もあなたの言葉を聞くことができ、感謝いたします。私たち一人一人を神の子とし、神の子として証ししてくださるのは聖霊ご自身であるということを今日学びました。あなたご自身であるということを学びました。人は人の救いに決して介在することはできないということ、あなたと私たち一人一人の間に何も間に入ることはできないということを今日学びましたが、主を本当に感謝いたします。直接あなたが語りかけ、直接私たちを握ってくださり、直接導き、直接支え、直接励まし、直接癒してくださる、それは聖霊なる神様、あなたご自身です。主よ、私たちはそれを信じます。主よ、どうかあなたの救いを求める一人一人があなたご自身に直接触れられ、直接救われ、直接励まされ癒されていきますように。主よ、どうぞ私たち一人一人にあなたが関わってください。また先に救われた私たちもあなたに直接関わっていただいたことを心から感謝いたします。とうとうイエス様の御名によって感謝し、御前にお捧げいたします。アーメン。